何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州からおいしさを起こします、ラジオ東西見聞録、本日はですね、明石家さんまさんが来てもらってます。
あ
に似てます
醤油ことみたいな、
はい、ということで、あの BGM 一発目ですけれども、西山孝之さんのギフトですね、
はい、
BGM で今日始まっております。西山孝之さんとなんとお待ちしておりました、
はい、
オルドスケの皆様、
はい、
はい、新ファミリーの皆さんです。こんにちは、はい、
こんにちは、
こんにちは、いらっしゃいませ、
はい、イエイ、
こんにちは。
いつ以来でしょうかね、バンベンの坂本さんとね、食事に行って、それからじゃあね、まあ、ひとしきり盛り上がりまして、スチンさんにラジオ出ましょうと、はい、赤ちゃんが割れるからちょっと待ってって話になりまして、
そうですね、
はいはい、いうことですね。今日は生まれたばかりの赤ちゃんと、さくらちゃんと、ご主人と、
はい、
いうことでスチンさんファミリーご出演いただいております。そして、はい、世界的アコギギタリスト、当番組のBGM担当してます西山孝之くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、本日もラジオ東西見聞録頑張ります。
ずっと太陽の声
番組は中小企業専門改革再生のプロフェッショナルビジネスの軍師真のビジネスマスターズと6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
はい、改めましてこんにちは、真の秋秀です。
こんにちは、アシスタントの後藤康子です。
10月25日ございます。
はい、
昨日もね、あの夜9時に博多に入りまして、
あ、
ちょうどラジオから流れてくるのが、
はい、
ソフトバンク勝ちました
よね。はい、おめでとうございます。
まあ、初戦ですね、
はい、
あの、まあ、内川くん怪我で欠場、
はい、
肋骨がなんか
困りますけど、
ね、困りますけどね、はい、なんか大分工業後輩、
はい、
まあ、でも工藤さんなんか全然慌ててなくて、まあまあ悠々だねみたいな感じですけど、
もう若手が頑張ってますからです ね。
で、去年も日本一でしょ、
はい、
で今年もこのまま行くと、
はい、
ですよね。
いただきます。
はい、いただきます。
はい、また今日もヤクルトを
飲み干して
、はい。
あ、そう。
はい。
まあでもね、東京の人も結構これ番組聞いてるんで、今ちょっとイライラしてると思うんですけど。
すみません。
とはいえ工藤さんもね、はい、まあ、元々は愛知県出身ですし、今、はい、あのお住まいは、まあ、一応福岡にしてるけども、実際は横浜にねご自宅があったりと。
そうなんですね。
う
ん、
ということで。まあ、いろいろとあの、ね、昨年からのお付き合いございまして、
はい、
あの、まあまあ、あの育成しながらチームを、ね、強くしていらっしゃいますよね。
そうですね、う
ん、このまま、まあ、まあ、いただきまして、はい、来年もですね、しばしあのソフトバンクの時代が続くのかなと思っておりますが、
嬉しいです、はい、
はい、今日はですね、はい、あのそんな、まあ、スポーツといえばソフトバンクだけじゃないんですね、
はい、
福岡でスポーツといえば、まあまあ、古くからありますけれども、はい、相撲ですね、
はい、11月からも場所始まりますね、
8日からですね、
はい、
九州場所ね、
はい、
で、横綱の白鵬も通うんですよね。
そうです、
来ますよね、
はい
はい、白鵬も来てますし、
はい、
でそれ以外もあの、ね、モンゴル系の、はい、皆さんも大体あの、まあ、いわゆるソウルフードですよ。
そうですね、
モンゴルの、
はい、
そのお料理出してくれております、はい、オルドスケでいいんですよね。
アイリ、
アイリですね、はい、はい、アイリが家っていう意味ですね。
家です、
はいはいはい、もう名古屋にね、僕この前行った時にバーッと検索したらオルドスってお店があって、あれと思ったんだけど、同じと思ったんだけど、だお知り合いなんですね。
はい、知り合いなんですよ、
うん、
たまたまだったんですけど、
うんうんうん、
はい、主人と同級生らしいんですね、彼がまた、
そうです
。狭いですね、なんかめちゃめちゃ
狭いですね。
狭いですね。
本当に狭いですね。
思います。
でもあのね、モンゴルといえば僕はあのジンギスカンかなと思ったら、いやジンギスカンとかあのね、日本の札幌の北海道の料理だからと。
ああ、そうなんですね。そうですね、うん。
モンゴル行ってジンギスカンなんかないよっていうね。
はい、
焼肉のタレとかないよ。
そうですよ、タレがないんですよ。
ないですよね。でもっとあのキャベツとかないし。
はい、野菜がない、
ね。野菜がない、
ね。野菜がないですね。取れないんですね。うん、
あの僕もだから以前ね、あの研修の仲間たちが割とモンゴルに出入りしてる頃がありまして、で、まあ、モンゴルであのないんですよ野菜が。でお姉ちゃんたちをと、まあ、遊びに行くときに誘うのは野菜食べに行かないって言ったら大体来るらしいね。
あ、誘い文句が。
そうそうそうそう、
野菜食べに行かない。
そうそうそうそうそうそう。で、まあ、日本だと寿司でもどうとかね、なるでしょ。ここだと野菜を食べたい女子が圧倒的に、大体お肉ですからね。朝から羊の肉でしょ。
そうです。
昼も羊。
羊もそうですね。お昼も夜も。
昼も。
はい。三食、羊ですね。
朝からお肉ってあまりこうイメージがない。
イメージがないでしょう。ね。
それでもね、朝から羊を食らってるんですね。まあ、強いわけだな。
強いですね。本当に。
はい。ということで朝から羊を食べる。ご一家と朝から、はい、ギターを弾いてるお兄さんと、どうですか明石家さんまさん。
こんにちは、おはようございます。明石家さんまさんに似ていると言われている西山です。よろしくお願いします。
いつも近いんだよこれ。あのなんかこう入り方がさ、ギターボックススッていくんだけど、遠くだと行きたいドーンとくるんですね。
関西人ですもん。
そうですね、
そうですね、目立たないといけないですからね、やっぱり、
目立ちすぎや。
朝はギター弾いてますね。
まあギターを抱えて寝てるのか、本当は女性を抱えて寝てるのか、よく僕は分かりませんけれども。そうですか。ニッシーのファンも今聞いてくれてるね。
だと嬉しいですけど、聞いてますか皆さん。
聞いてますみたいな、このフェイスブック上がってきてますんで、
ね、本当ですかね、はい、ありがとうございます。
あの日誌の裏側も今日はしっかりと暴きたいと思います。
やばいやばい、
どんなになんだ。ということで今日はですね、はい、モンゴルと和歌山のミックスバージョンを天神から発信します。よろしくお願いします。
お願いします。 You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。はい、それではリーダーズトークのコーナーです、はい。これもニッシーの曲ですね。
はい、
うん、
そうですね、
はい、ということでですね、あの前半戦はですね、スチンさんの、マイヒストリーということで、スチンさんのこれまでの、日本に来るまでのね、まあ、来て、しばらくの間までのここまでの歴史をですね、ちょっと紐解きたいと思います、はい。姉さん、じゃあお願いできますか。
あ、はい、ではあの私の方から、はいはい、仕切らせていただきますが、はい、はい、スチンさんは、いくつの時に日本にいらっしゃったのか、またその日本にいらっしゃるそのきっかけっていうのを、そのあたりちょっと教えていただきたいのですが、
はい、はい、私はですね、25歳の時に、はい、まあ、向こうで就職してたんですけど、はい、その会社を辞めて、はい、あのどうしても日本に行きたい、はい、その日本に行きたいっていうのは私の小さい頃の夢だったんですよね。よく母に言われて、あの日の昇る国があるって、それは日本だって言われて、で子供の頃日の昇る国って何だろうなっていうのがすごい心の中に残ってて、でも大人になってくるとこう学校とかで勉強したりして、歴史の中で日本っていう国が出てくる、あ、この日本に一度は行ってみたい、日が昇る国だからと思ってて、でそれが夢だったんですね。でも高校卒業してから日本に行きたいと思ったんですけど、来れなかったんですよ、あまりに若いので、あの周りの人は心配するから行くなって。でもそのまんまじゃ来れずに向こうで就職したりして、で就職してこう、ね、会社に勤めていろいろな人に出会ううちに、やっぱり私は日本に行かないとって、もう一回その心というか動き出して、もうじゃあこれこそ今度私はもうやめてても行きますって言って、自分で決めて日本に来ることを決意してですね、あの仕事を辞めてから親に相談しました。
あ、辞めてから相談したんですか、
はい、でその時親は驚きまして、あんた25歳でしょ、うん、ね、彼氏見つけてこれから結婚してここにいないでなんで日本なのって言われたんですよね。でも私の夢ですからって言ったら親も OK してくれて、でそれで日本に来たんですよ。でも日本語全く分からないで、 もう本当に西で言われても分からないしでそのまま日本に福岡に到着して、
もう福岡にいらっしゃった
んですね。そうですね、最初から福岡ですね。福岡に来て駅で飛行場で降りた時に出口が分からなくて、どこからどうやって出るんだろうなみたいな。でそこで、ああ私これで日本に来てよかったんですかねと思ったんですけどでも本当に来てよかったです。でもそれからはもう本当そうですね、日本語学校に通い始めて日本語を覚えてですね、でそれからまた大学とかに進学して、もう本当とても良かったですね。
それだけ日本に惹かれた理由って何だと思いますか？
とにかく日本はなんかね、モンゴルと近いっていうのかな、
は
あ
は
あ、何が近いのかその時はよく分からなかったんですけど、その日が昇る国っていうのはすごい私を引いたのかもしれない、私の気持ちをですね、なんだろうなって、日が昇る国って、モンゴルも昇ってるじゃないですかみたいな、あったんですけど、でも母のその話がすごい大きかったのかな、日が昇る国にあるっていう、日本だよっていう。
モンゴルではそのどんなお仕事をされてたんですか？
私貿易の会社に勤めてて、まあ通訳っていうのが主だったんですけど、モンゴル国とですね、中国の両方話せるから、そうですね、貿易の仕事
今緊急事態発生、
緊急事態発生西西山お願いできますか？さくらちゃんおトイレです。
おトイレ、は
い、生放送トラブル
大変ですね。大変ですね。
いってらっしゃい。
大変ですね。こんなになるんですよ。はい、
はい、
そうなんですよ。だから日の昇る国にはもうぜひ一度来てみたかったっていうのがあって、でも本当に来れたら今度はこの国にはまっちゃって、もう帰りたくないっていう、今度は骨までここに日本に埋めようと思うぐらいに、はい、国籍を今度取りたいなと思っております。
すごいですね。もう何年になるんですかね、
は
い、
今17年ですね。
17年、
もう来月の11日、11月の11日でちょうど17周年になる。
あ、そうですか、
はい、早いもんですね。
そのハマったっていうのはどこに一番ハマってますか、日本の？
日本、そうですね、発展してるところとか、まあ、何でも便利でしょ、もうあまり便利 しすぎるってよくないんだけど、でもこの便利さにはちょっとハマってるし、あとは日本の文化ですかね、あと食事とか食べ物とかですね、そういうの大好きで、私ヨーロッパにも行ったことあるんですよ、大学の時に、もう本当はドイツに留学ちょっとしてみたいっていうのもちょっと一瞬あったんですけど、食べ物が合わなかったですね。はい、
やっぱ食べ物って、
ね、そうですね、一番大事ですね。でも福岡 その博多ラーメンとか、
はい、
米とかですね、大好きで、
はい、なるほど、はい、でそこからその今お店ですね、はい、そのオルドサイビというそのモンゴルのお料理専門のお店を、まあ、開業されてるわけですけど、
はい、
そこまでの流れでどんなふうに、まあ、ご主人とお会いになったっていうのもあるでしょうけども、
はい、そうですね、まあ、主人と出会ってたまたまだったんですけど、里帰りした時に出会ってそのまま日本に拉致したっていうのがあって、
拉致したんですね。
で結婚してからですね、こう2人で、私もそのバンブンさん、さっきも言ってましたけど、バンブンさんの、そうですね、坂本さんのところに1年間勤めてあったんですよ。その時にちょうど桜がお腹に入ってて、
はい、
本当は大学院に行きたくて、もう一回ですね、でその時に通えなくなっちゃって赤ちゃんできちゃったから、それでじゃあどうしましょうって言った時に、じゃあバンブンさん、あ、ちょうどオルドス出身の人が欲しかったみたいな、でじゃあオルドス出身なんですって言ったら、じゃあうちの会社に入ってこいって言って、で1年間そこに勤めて、でも勤めてたけど主人もいて、日本語わかんないんですね、主人は。その当時、じゃあどうしましょう、家族がね増えたし、今度ご飯食べるのは大変かな、一人の給料じゃあって言って、どうしますかって主人に相談したら、じゃああんたがね日本が大好きだから、もうモンゴル帰らずここで何かすればって、でそれで何すればいいのっていう話になった時、あんた喋るの好きだしみたいな、日本語上手だしみたいな言われて、上手で私何ができるって言ったら、じゃあモンゴル料理しようよって言って、で歌を歌ったりね、楽しいじゃないですかって、で そんなのあなた好きだしって言って、私が料理をするからねって言って、それで思いついたのは今の店なんですよ。
います。
で博多駅から近いし場所的にもすごい良かったから、うん、一目惚れだったんですよ、その建物が。あ、こんな一軒家でこんなね、博多駅からこんな近いしいて、じゃあここにしようって、でそれから改装とかし始めてですね、そこで店して、もうそうですね、9月の18日で4周年を迎えたんですよ。
4周年です、
やっとですね。そうです、そうです。
4周年を振り返って4年間どんな感じですか？
いや、楽しい思い出しかないですね。まあ辛かったなと思うんですけどね、店するって大変っていうのは、もう他の店っていうか近くの店がどんどん潰れていく、もういっぱいですよ。でもうちいつかなっていつかなって言いながら4年経ちましたね。もうこれは本当にお客さんのおかげ、もちろんお客さんがもう家族みたいなもんで、みんなにこう大丈夫だよって言われながら、やっと4年、しかも今年2人目の赤ちゃんが生まれて、はい、さらに、ね、そうですね、にぎやかになって、もう今赤ちゃん連れて店に出ておりますけど。
はい、お客さんもそれ見るの楽しみですよね。
そうですね、やっぱり皆さん久しぶりだって言って、ああ、赤ちゃんに会いに来ましたっていうお客さん多いんですね。
はい、なるほど、うん、はい、あのお店ではそのモンゴルの料理を専門にこう出して、はい、いらっしゃるわけですけど、はい、一番なんかこう気をつけてらっしゃることとか、
はい、そうですね、うん、あのやっぱりその新鮮なものをっていうのがあって、はい、うん、あとは手作りにこだわってますね、うん、うちの店はもう全て手作りにこだわってて、うん、冷凍食品使わないように、うんうん、なるべくこう注文を受けてから全部手作り、その場で包んだり作ったりしてます。それはもうこだわり続けるかなと思って、いつまでできるかっていうのはちょっとね、主人も一人でやってますので、ちょっと厳しいところはいっぱいあるんですけど、でもお客さん結構待たされたり、そうですね、手作りなんてどうしても難しいんですよね。一人で作るんですよね。でお客さん多い時とか結構いろいろな料理をこう待たされたりするんですけど、でもそれが楽しみというのがまたあったりするみたいですね。
そうですね、待ってる間も楽しいですし、はい、またこうね、さくらちゃんも赤ちゃんもいらっしゃるので、
はい、
二
人の娘がいて、さくらは営業部長として活躍しているので、やっぱりお客さんは対応してくれるんですよ。助かってます。
お料理はご主人が作られてるんですか？
そうなんですよ、一人で。
うん、あ、じゃあスチンさんは、あの接客中心で、
はい、そうです、
ご主人がお料理を、
そうです、
とあとダンス担当で、
ダンスというか歌って
ね、
歌
ですね、踊ってますよね、あれ、う
ん、ね、大体踊ってますね。体が大きいからね、この主人だけ怒らせたらいかないってお客さんみんな笑うんですよ。怒らせたら怖いよって怒らないんですけどね。
モンゴルの方ってこう歌ったり踊ったりっていうのがこうお好きなんですね。
そうですね、モンゴル人は歌わない人って多分いないんじゃないかな、はい、特にこのオルトスって、私はオルトス出身ですよね。オルトスっていう地域の人たちって多分ちっちゃい子供からもうおじいちゃんおばあちゃんまでみんな歌いますね。
食事しながら、お酒を飲みながら歌う。
もうそうです、うもう日本でいうと沖縄、うん、沖縄の人に近いです。あの、ね、のんびりですね、みんなのんびりしてて、うん、楽器もみんな演奏できるし、大体、うん、家族の中で誰か必ず楽器できる人がいて、うん、もう家族ファミリーでコンサートを行っちゃうぐらい、はい、うちもそうなんですよ、父親が楽器全部できるので、そしたらもううちの母が歌うし、家族4人でコンサートになるんですよ。ミニコンサートみたいな感じで、家でいきなり盛り上がってるんですよ。
なるほどね。でもう自然にこうそういうこうね、飲んでる席とかで自然に誰かが楽器を弾き始めて、はい、誰かが歌い始めてみたいな感じなんですかね。
そうなんですよ、歌えないと逆に恥ずかしいというか、なんだこのファミリーはみたいな、
あ、そうですか、
歌も歌えないのみたいなと逆にされるので、もう歌えた方が楽しいというか、みんな歌えるんですよ、毎月、はい、しかも踊ったりします。草原なのでみんな外で火燃やして、はいはい、その場でも踊り出すみたいな、衣装着ていきなりですよ、すごい面白い、はい、
開放的な感じですよね。
そうです、はい、
いや楽しい、はい、もう実際にそのお店に行ってもそういう雰囲気が味わえるということですよね、はい、
そうですね、歌を必ず歌いますし、うん、ウォッカが回ってくるんですね。
あ、そうそうそうそう、はい、歌いながらウォッカが現場に回ってくるという、はいはい、私も何度か経験させていただきましたが、
はい
はい、意外にもう飲めないと思っても飲んじゃいますね、飲んじゃいます、あのノリで、
はい、
はい、
逆に飲ませてくれなかったら悔しいみたいな文句が来ます。
文句が来て、はい、
はい、なんで今日歌わないのって、はい、
それを楽しみにされてる方もね、
そうですね、たくさん、はい、いらっしゃるんですね。
はい、これからあれですね、その九州場所があるということで、また、うん、はい、お相撲さん、モンゴルのご出身の方もたくさんいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、はい、楽しみにしております。はい、はい、今からそうですね、
いろいろご準備していかないとですね、食べる量がまた半端じゃないので、
そうですね、もうたくさん召し上がりますから、うん、今からいっぱい準備しておかないと、はい、在庫を取っておかないとそうですね、はい、発酵とかいらっしゃった時に本当に冷蔵庫冷凍庫全部空になりましたから、
はい、やっぱさすがです、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、はい、いろいろまだまだ尽きないんですが、はい、スティンさんのマイヒストリーでした。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
引き続き、西西山との10分間、お姉さんお願いします。
はい、西山さん2回、私も2回目
久しぶりですね。
はい、どのくらいぶりですかね。
多分前回は3月ぐらいだったと思いますが、はい、はっきりちょっと日にちも覚えてないんですが、はい、多分それぐらいだったと思います、はい、半年ぐらい
ですかね、はい、半年どんな活動が。
そうですね、はい、僕はまあひたすらギターを弾いてあちこち旅をしてるんですけど、はい、
あ、アメリカ行かれてましたよね。
アメリカもそうですね、7月にナッシュビルというテネシー州、はい、ナッシュビルに行ってきまして、はい、まあ、そこでこうチェット・アトキンスというギタリストがいて、うんうん、そのチェットの、イベントがあるんですね、大きな、うんうん、でそのたくさん世界中からギタリストが集まって演奏するところで、今年も、もう6年目になりますね、6回、はい、無事演奏してきました。
はい、6年目ってこうご自身でこう6年間6回行って、うん、なんかこう変化ってやっぱあるんですか。
ありますね、うん、そのイベントは4日間ぶっ通しで朝から夜までずっとライブをするんですね、うん、でそのまあランクっていうわけじゃないんですけど、うん、やっぱり人気のある人は夜に演奏できたりとか、大きなステージもいっぱい場所があって、うん、小さいステージ大きいステージあるんですけど、うん、最初の1年目は小さいステージを2回いただいたんです、うんうん、でその後、2年間は同じ小さいステージ で、うん、でどんどんどんどん今度大きなステージもいただけるようになってきて、うん、でまあ、常連さんというか6年も いるので、はい、まあ、ジャパニーズのやつが来たぜみたいな応援してくる人たちもいてですね、すごくやりやすく、ライブがやりやすくなりました。最初はやっぱりこう全く知り合いもいないところにポンと行ったので、どうやってこう皆さんのね気を引いてこう演奏しようかなと思ってたんですけど、今はすごくその応援してくれる人がいるんで、気軽に、うん、演奏できるようになってきました ね、 それは大きい、うん、ゆくゆくはそのサタデーナイトコンサートって言って、土曜日の最終日の、はいはい、チェット・アトキンストリビュートっていうライブがあるんですけど、うん、そこに一つ出れたらもう箔がつくので、いつかはそこに出たいですね。
そうなんですね、
はい、それはもう3000人のお客さんが来るんで、おーっていうね、そうですね、まあ、10年20年かかるか分かりませんが、うんうん、いつかはそこに出ればいいなと思います。
楽しみですね、うん、はあ、その海外でこう演奏する機会が、まあ、6回、まあ、毎年あってですね、はい、そういうことがその国内で その演奏活動とかにもやっぱりいろいろ変化を生み出しているのかなっていうのを思うんですけど、その辺はどうですか。
ありますね、うん、実際やっぱりこう CD をたくさん海外のアーティストの CD 聞くんですけど、うん、現地に行って、現地の人の演奏しているリズムとか、うん、その音の使い方っていうのを聞くのはもう全く別物、同じようにその CD は録音その演奏者がしてるはずなんですが、やっぱり肌で感じると全然違うんですね。で特にそのナッシュビルというとこはカントリーミュージックが盛んで、リズムがやっぱりこう前に突っ込むって言い方するんですよ、前のめりって言い方するんですが、スピードが感じれる、そのスピード感があるような演奏、日本人はすごくそれは苦手なんですけど、それをこう体に何ですかね、入るようになってきてですね、やっぱりこれは CD じゃ分かんない んだなと思って、その現地に行って聞いて、で現地のミュージシャンと一緒にセッションして、でこう体に入れていくっていうの、それはもうだいぶ変わって、日本で演奏する時もやっぱりリズムはすごく変わってきましたね。
そうですか、
大きいと思います、それは。
ね、やっぱこういろんなその場その場のこういろんなこう文化だったりとか歴史だったりとか、いろんな人と関わることによってまた演奏の変わってくるっていう、
同じ飯を送ったっていうその世界で、やっぱりその人たちの文化にこう自分も入るっていうのは一つ大きなことだなと思いますね。
逆にまあそういったことをプラス日本人の西山さんだからこそできる演奏っていうのがあるんですよね、
やっぱり日本人なので、日本人が好きなメロディーとか日本人が好きなリズムっていうのがあるので、それをうまく僕の好きなそのカントリーミュージックとミックスして、西山が作るならこういう曲になるだろうなっていうのを作っていきたいなっていうのがありますね。
今回その新しいアルバムも出ましたけども、
8月30日に、出させていただきまして、
そうなの、フル BGM これですね。
そうですね、バックで流してもらってるのが僕の CD の、曲をたくさん流していただいておりますが、
ハイブリッドピッキング、
そうですね、タイトルがすごくややこしい名前で、ハイブリッドピッキングオンザギターってタイトルつけてまして、ハイブリッドピッキングはそのピックというこうね、ギターで使う道具があるんですけれども、硬い何ていうかな、プラスチックみたいなもの、これを使うだけじゃなくて、そのピックを持った指以外で余ってる指、中指薬指が余ってるので、それもピックを使いながら中指薬指も使っちゃおうと、同時にいいとこ取りをするので、どっちもメイン、ピックも指もメインなんで、合わせ技でハイブリッド、まあ、オン・ザ・ギターはギターで弾くっていう意味なので、ハイブリッドピッキングを使ってギター弾いてるよっていうアルバムそのまんまなんですけど、このハイブリッドピッキングって言葉が日本では、まあ、全然広まってないんですね。じゃあ先にもう取っちゃえと、ハイブリッドピッキングっていうのをインターネットで調べようとしたら、僕のアルバムのタイトルにつけたので、勝手に多分西山隆之っていう名前も引っかかってくるんですね、検索に。逆に西山隆之を検索した時にハイブリッドピッキングって言葉を覚える人もいるんで、一石二鳥だなと思ってですね。もちろんハイブリッドピッキングで演奏してる曲がたくさん入ってるんで、そういうちゃんとした意味なんですけれども、この言葉を、まあ一つ自分の何ていうかな、色というか、そういうのにしたいなと思ってアルバムにタイトルつけました。
はい、アルバムの反響いかがですか？
おかげさまで、好調に売れておりましてですね、まあ、僕自身はいろんなところにこう演奏しに行くので、ライブをして、聞いてもらってで買ってもらうことが多いんですけれども、やっぱりそれをどんどん続けたいなと思って、もちろん CD ショップとかインターネットで買ってもらうのももちろん嬉しいんですけど、やっぱりこう自分の作ったものなんでね、手で渡せる環境がすごくいいなと思って、僕は一人でどこでも行けるんで、自分で現地にあちこち行くというスタイルが今楽しくてやってますね。
会いに行けるギタリストですよね。
そうですね、やっぱりそこでこうサインを書いたりするときに、その買ってくれた人の顔を見ながらサイン書いたりするじゃないですか。そういうのってやっぱりずっと記憶に残るんで、一つやっぱりありがたい、僕とってもありがたい、そのお客さんも CD 買ってくれてあれですけど、やっぱりなんかこう買ってくれて嬉しいなっていう気持ちで渡せるので、それは大きいと思いますね。
はい、
ドブ板マーケティングですよね。
バナナの叩き売りというか、ドブ板というか、
ドブ板っていうのは選挙でもドブ板っていうじゃないですか、ドブ板選挙って、一人一人に手を握りながらよろしくお願いしますっていう、これはドブ板営業とか、ドブ板選挙っていうんですね。で、まあ、いわゆる塀でいうと弱者の戦略なんですよ。力が弱い人は要するに空中戦でバーッと CM とかで打つんじゃなくて、一人一人の手を握ってその営業していくと、だから僕もドブ板マーケティング、ドブ板コンサルタントなんですよ。全国行って一人一人に会いながら仕事をさせてもらってるという。
そうですね、あちこち行かれてますもんね。
全国お互いなんかどこかでかぶらないかなと思って、なんでかぶらないの、
なかなかかぶらないですね。
なんでやねんっていう、ね。まあ、西が歌を歌ってギターを弾いてる時には僕大体飲んでますんで、あ、
それは合わないです。合わない
そう、この人は歌を歌わない、
ね、そうですね、
だからオルドス行って歌を歌わないんで、何やってんだって言われると思うんで、
ね、口ずさむぐらいはできます。大きな声で歌えない、すごく音痴なんです僕、
はい、ということで、はい、西、じゃあ歌はなしでいいんで、じゃあ一曲ちょっとチラッと言ってもらって、
チラッと、
はい、
何弾きましょう。あ、じゃあ自分の曲をせっかくなので宣伝をさせてもらって、
津軽海峡冬景色
なんで、いや
だからかっこいいんですけど天気あったかいんでね、やっぱりそういう感じより、暖かいやつがいいかなと。はい、じゃあ自分の曲で、ギフト、まあ、前回も弾かせてもらったんですが、これが一番僕の売りの曲なんで、
大好きです。はい、
これはモテるね。
ありがとうございます。さんまさんに似てる顔なんでございますか。
さんまさんの顔でこんだけの出したね。これはね何人と点点点。
いやいや本当に僕はもうねギターばっかり触ってますけども。
そっか。
そうなんです。
姉ちゃんの方もちょっと触った方がいいと思うよ。
じゃあそれを福岡の方をねご紹介いただいて、はい、でも今日あれ
今日行きましょうじゃあ
今日ね小倉に僕移動しちゃうんです。
なんだ北九かよ。
そう夜はね小倉でライブがありまして、は
い、じゃあ小倉のライブが今日終わった後に聞いてる北九州の皆さん、うん、どうぞ日誌のにお尻を触られに行ってください。
行ってください。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7.
それではお二人にですね、お土産のコーナーでございます。
あら
九州の発酵力甘酒でございます。麻生醤油醸造場からのご提供です。九州の発酵力伝承ツアーもただいまですね、これからです明日明後日ですね大分市、イタリア食堂タッカさんでスタートしますけども、前回のオンエアでご出演いただきました麻生醤油醸造場麻生社長からのご提供で九州の食材だけ、完全天然の甘酒を差し上げます。
あら、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すごい。これはそのまま飲むってことですか。
希釈タイプなので、
ね、
そうですね、グラスかなんかに出してもらってちょっとお水かなんかで、
バッタリーですか。
はい、あとお料理に使ってもらって結構です。
ありがとうございます。
は
い、
よかったらあのオルドさんの方のお店でも置いていただければ、
はい、
交渉しますんで。
はい、わかりました。
元気になりますからね、甘酒は。
日本酒はいいよね。あ、お酒
でもねお酒入ってないんですよ。甘酒ってねお酒、アルコール分ないんで、子供でも全然大丈夫です。
飲めます。
お
じゃあ家に帰って飲ましてあげますね。う
ん、飲む点滴って言って、ものすごく栄養が高いです。で発酵食品ですので、ものすごくその栄養がいろんな酵素がたくさん入ってますので、ね、お料理でもいいですし、まあ、もちろんストレートで飲んでもらってもいいです。温めてもいいです、
はい。
あとはですねヨーグルトとなこう一緒に混ぜてアイスにすると凍って、
この後ろに書かれてますね、ヨーグルト、
う
ん、なんか甘酒ヨーグルトって書いてますね。
ということでお二人、あ、特に日誌はね、これこの後インターネットでバシバシ購入してもらって、旅先で朝飯代わりにガッと飲んでスタート。
これ持ち歩くということですね。
そうそうそう、
そう。
ということで
元気いっぱい。
そうですね、
健康に、はい、ありがとうございます。
は
い、
はい、ツアーの前に
社長の名刺も差し上げますんで、よろしく、
はい、ありがとうございます。はい、
甘酒って名前
は、ね、名刺をいただきました、
はいはい。ということで、九州の発酵伝承ツアーで人気の麻生醤油醸造さん、醸造場さんからの甘酒プレゼントでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続きまして、リーダーズトーク後半戦でございます。
はい、
あれご主人どこ行っちゃったの。ご主人
赤ちゃんが
ね、はい、ということで、ますますですね、オルドスさんのお店のお話であったりとか、これからの話なんかもですね、
はい、
聞いていきたいなと思います
。外行く？
はい、さくらちゃん、営業マンが外行くの？
外行くの？
そっか、はい。
営業マンじゃない。
営業マンじゃない。どうやらですね、お店にお客さん来てない時には、さくらちゃんがママ。お客さん電話した方がいいよって指導してくれるっていう話ですよ。
そうなんですよ。
素晴らしい、
はい、
そうか。じゃあね、夕方5時4時ぐらいだと大体キャバ嬢からですねいっぱいメールが来るんですけども、そろそろどうですかっていう、まあ同じような作戦ですよね、なんかね。
はい、一緒に信じて
ください。分かってないな。キャバ嬢のあのメールっていうのはものすごいマーケティング的な効果があるんだよ。
いや、それは分かりますけど、
ね、それを学習しないからあなた売り上げが上がんない。男はゲットしたからね。
そう、
うん、ご結婚しました？
まだです。
あ、そうか、はい、いつ頃ですか？
2年後くらいですかね。ちょっと長く、あの、はい、あの、長い目で見てください。はい、
大丈夫なの、なんかその、
はい、
はい。はい。はい。ちょっと話全然。
はい、ずれました。はい。
で、ね、医師結婚いつするんだっけ。
そうですね。いつ、いや、できるんでしょうかね、結構。いつというよりは。結婚自体が
人。人のこと言えないじゃないですか、
新郎。俺はいいんだよ、全然。
どうしてです
か。俺は、俺は置いといて。俺の話はさ、うん、生放送です。自分でスポンサーで言ってもしゃあないでしょ。
ああ、まあまあまあまあ、はい。
西どうなの。
ね、そういう方がいたらもうぜひ大募集しますけど、
今ですね、
でもフリーですよ。
ニューストリーム並びにメール関係で今3000件ぐらい入りました、
ね。うん、あ、
私が、
すごい、
私が、
さすが、
またすごいですよ。
石山さんも長い目で見てってことですよね。
はい、落とすなよ、落とすなよ、あげろよもうちょっと。
いやいやいや、
なんで落とすね。
すごい長い目に。
いやいや、だってもう今ギターが弾きながら、ま、周りの方で前にいる女の子って大体もうキュンとしながら聞いたわけ
ですね。いやいや、なんかね、僕あれなんです、中学校の時初、うんうん、あのバンドでコピーバンドですけど、うん、ライブした時も、はい、前列男しかいないんですよ。なんか大西山みたいな感じで、なんかあれボーカルとかベースとかの前には女の子とかいっぱいいるのに、あれ俺の前なんか男性しかいないみたいな、その
オカマだ。
いやいやいや
オカマじゃない、
オカマじゃない、オカマじゃない、
そっちじゃないんですけど、うん、なぜかこう熱い人たちにこう、うん、なんていうかな、ギターが好きな人たちにね、うん、モテることは多いですけど、
うん、でも素敵ですよ、あの同性にファンがいるっていうことはやっぱり繊維、
そうですね、ありがたいところですけどもね、
うん、同性にファンがいるっていう風に語り続けて 50年こんなことがいかないんだよね。本当に僕なんだよね。ついにですね、Facebook も数年前こう始まった時にね、はい、使い方分かんなくて、うん、恋愛対象ってことあって、
ありますね、
俺男だよと思って男って書いたら、海外からたくさん申請来るなんでだろうなと思って、こう、ね、OK していたら、どうやらみんなあの、
そうですね、
あっち系の方々 でなんでこんなにかなと思ってよく見たら、どうやらこれが男じゃなくて女にしなきゃダメだって。
そうですね、
気がついたらですね、バラバラバラって気持ちが入っていく
みんなあの顔あのアイコンの写真がなんかこうボディービルダーとかこんな感じじゃなかったですか。
俺の場合、俺の場合、ああ相手が、
そうそう、なんか申請がこうポンってくる人、
いや、なんかね、なよっとしたの多かったよ。
あ、そっち系なんですかね、うん、
なんかこれこういう感じだからねみたいな感じで、どうでもいいんだよ、
はい。
で、オルドスさんにですね、前回行った時にあの衣装をですね、
はい、
着て、あれ何ですか、あの衣装は。ものすごい綺麗な、まあ、
のそうですね、うんうん、日本の着物と一緒なんですけど、
向こうの方あれみんな着てます？
着てますね。
着てます、
はい、
普段から、
普段も着てる人もいますね、はい、田舎に行くとね、うんうんうん、おじいちゃんおばあちゃんみんな着てますね。
そうですか、
はい、羊の面倒見るときもみんなそれ着たままですね。そこまで鮮やかなのないんですけどね、うち、んうん、に置いてるのはちょっと鮮やかですね、うんうん、そのオルトスっていう地域の衣装もちょっと特別で、うん、あの豪華な衣装が多いんですよ、はい、特に頭の飾りとかすごいんですよね。うちはその頭の飾り高すぎるのでちょっと置いてないんですけど、うんうん、
頭の飾りって言ったら、ね、あのキラーカーンのこういうのしかイメージがわからないんだけど、
もうすごいんですよオルトスの飾りは。もう10キロあるというのかな、20キロあるというのかな、すごい、もうとにかくもう重くて、
なんかこう下がって
る女性の、そうです、あの全部あの銀とかを使ってて、銀とかあのサンゴを使ってます。
サンゴ、海がないのに、
海がないのにモンゴル人サンゴ大好きなんです。ちなみに私の名前もスチンタナって言うんですけど、タナはあのパールなんですよ。そうなんですよ、
真珠なんですね。
真珠なんです、はい、だからすごいあのモンゴル人はパールとかそういうのが好きなんですよね、はい、サンゴとか大好きで飾りたいんですよ、はい、金とか銀とかね、そういうものに昔からすごい憧れてすごい好きです。
あの衣装もなんか白い衣装は王様だって聞いたんですけど。
そうですね、なんか豪華っていうイメージがありますので、モンゴル人も、はい、なぜか白が好き。まあ、ブルーは普通なんですよね。ブルーっていうのは青空をイメージしてて、そうですね、ブルーが青き狼で言いますし、青が大好きなんですよモンゴル人。
だから朝青龍とか青とか入ってますね、
はい、そうですね、目の青、はい。
で、スチンタナじゃないですか。
はい、スチンタナ。
スチンタナってこれ名字じゃない、
名字がないんですよね。
ないんですよね、
はい、全部が名前なんですよ、はい、そうです、そうです。
山田太郎って、なんですか、山田がないからみんな太郎とかと同じですよね。
そうです。
で、タナが真珠だから、はい、スチンはどう、なんていう、
賢いっていう意味、
賢い真珠、
はい、そうです、
頭がいいとかね、
なんでそうつけたんだろうね。親に聞きたいってあのなかなか聞けなくて、父親が小説家なんですよ。そうなんですよ。それで私6月生まれなんですね、うんうん、でパールなんでしょ。
あ、誕生石。
でもそれを多分その当時70年代なんで多分知らないでつけてるんじゃないですか。その時からもそんな知ってたら大ごとよね。73年の生まれなんですよ私。その時もうすでにそのね、占いっていうのあったのかなって思いますもんね。誕生石とか誰も分からないはずなんですよね、うん、偶然なのかなと思うんですよ。
いやー偶然かもしれませんね。
偶然ですね、うん、
でご主人のお名前なんですか。
ブーヘ。
ブーヘ。
ブーヘ。ブーヘっていうのは、うん、あのモンゴル相撲、うんうん、相撲のことをブーヘって言うんですよ、モンゴル語で。はいはい。
じゃあ西山相撲みたいな名前なんですね。
はい、相撲ですね、うん、相撲ですね。
西山大相撲みたいな名前、ね、こう競技の名前ですよそれがね、
はい、そうですね。
そうですよ。丈夫という意味、意味愛はって丈夫なんですけど、はい、でもモンゴル相撲をブヘって言いますね、
はい、でご主人も相撲をやってたんですか。
相撲はみんなします。小さい頃にみんなします。うん、男の子は必ずしないといかない。あの、そうです。小学校の時とかも全部してますね。
あの日本もその昔我々よりももうちょっとこう古い世界世代ではあの頻繁に相撲があったんですね、でも最近はないですけども、で小学校なんかもグラウンドの端っこにその土俵があったりしたんですよね、
そう
ね、昔はね。で最近も全然なくて、まあ、僕らの時は野球が中心、今はサッカーとかですかになってますけど、そういう意味では今でもあのモンゴルずっと相撲なんですね。
相撲ですね、
うん、いわゆるモンゴル相撲ですよね、
はい、そうです、モンゴル相撲です。
モンゴル相撲と日本の相撲 の, この大きな違いって何なんですか。
土俵がない。
土俵がないですね、はい、あの草原の中で。
そうです。
で倒れたら
もう土についた分が負け。
負けですね、
はい、どこの部分も関係ない、うんうん、足であろうが、うん、手であろうが、うん、頭であろうが、もう土についたら負け、はいはいはいはい、っていうのが。
で、その、まあ、子供の頃からそういう経験をしている人たちが日本に来て、まあ、相撲の世界に入っていくと、はいはい、で今何人います。モンゴルです。
30人ぐらいいると思いますね。で幕内も今多分10人以上いるんじゃないかな。は、はい、みんな強いんですよ、うん、
でそのうちの多くの方が、はい、あのこの九州場所になるとお店にいらっしゃると。
はい、はい、そうですね。去年も十、うんうん、何人ぐらい来て、幕内の子ばっかりですね、うん、はい、
で今回あの前回優勝しましたの鶴竜とか。
鶴竜、うん、はまだうちに一度も来れてないんですけど、今年はちょっと来てほしいなと思ってますね、はい、
で白鵬関はもう、
白鵬関はもうね、
しょっちゅうい
らっしゃるし、うん、春間富士がもっと多いかな回数は、うん、場所中にも関係なく何回もいらっしゃるんですけど、
やっぱ彼らからすると、うん、まあ、あの相撲の世界、日本の相撲の世界に入って、はい、ちゃんこ鍋とか食べてるわけじゃないですか、
はい、
でまあ、自分の部屋がある、まあ、はい、近所で食事をします、はい、でもやっぱり自分のソウルフードなるその、はい、モンゴルの俺食べたいんですよね。
食べたいみたいですね、うんうんうん、あの去年ですね、逸ノ城すごい人気だった時期あって、あのうちに来たんですよね。3回ぐらい来てくれて、うん、でなんかお客さんもなんかうちの女王元気つけようとして、ちょっと怪我したりしてたからですね、何を持っていったらいいかっていう相談が何回もあって、じゃあもうそれはもうモンゴルのね定番でチャンスマハを持っていった方がいいよと言って差し上げたら、もうその次の日に買ったりして、もう違うんですねって、何なのってお客さんから電話かかって、お礼の電話かかってたんですよ。ある会社の社長なんですけど、何だったのって、いやそれなんですよって、モンゴル人はそれを食べると元気になるんですよって
、はい、どんなお料理なんですか。
あの羊の塩ゆでですね、大量に持っていかれました。十何人前とかあって、あとホーシュラーっていった揚げ餃子があって、それもそっちに 20個とか持っていかれたんですよ。もうその場で喜んで手で持って食べてましたっておっしゃってましたよ。はい、
まあ、そのもちろん栄養価も高いでしょうけども、はい、やっぱり子供の頃から食べつけてきた思い出も含めて、はい、こうやっぱり活性化するんですよね、意識も含めて ね、
はい、は頑張ろうってなるんですよね、うん、多分、うん、
でも僕ら日本人もそれを食べに行ったら、その別の感覚でまた美味しいですよね。
美味しいでしょ、うん、
あのシンプルにその塩味とかね、はい、
そうですね、岩塩味なんで、もうさっぱりですごい体にもいいし、はい、
で今でもあの主人さんご一家は朝から羊を食ってると、
はい、そうです。私は特に今出産した後で体力がなくて、まあ鉄いっぱい取られてるので鉄がないっていう。でも先生に、ね、鉄分の薬をくださいって言ってもいやもうやめておきますって言われてくれなかったんですよ。でもう羊を食べるしかない。もうちょっとふらついた時に必ず主人にお願いしてます、うん、5枚ほど焼いてくださいってスペアリブですね豪快に一人で5枚食べてます。2、3日は持ってます。
鉄分多いんですか？
鉄分すごい含まれてます。はい、そうです、栄養が高いんですよ、はい、
なんか羊はなんかほら痩せるってよく言うじゃないですか。
そうですね、痩せるし、私もうすぐですよ3ヶ月でもう体重戻ったんですよ元に、はい、戻りました。はい、
羊食べよう、
何をします
か言われてます。食べようって、
何もしてないんですけどね。運動もしてないんですよ。
別の問題もあると思うん
です飲みすぎて
飲みすぎとかの、あとカレーとか、うん、まあいいか、はい、言うな、ということでこの後は魂の声をお聞きします。はい、 You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。ここからはソウルフードのコーナーとなります。はい、先ほどもちょっとお話が出ていましたけれども、ゲストのお二人に、ソウルフード、子供の頃から食べてて記憶に残っている食べ物とかですね、まあ、シンさんの場合は日本に来てからでも構わないんですけれども、はい、あの自分の何か魂を揺さぶる味っていうのをですねちょっとお伺いしているんですが、じゃあまず西山さん、前も一度お伺いしているとは思うんですが、
は
い、
前回はまあ和歌山ラーメンからのサバ寿司、押し寿司っていうのがあって、そのサイドメニューのやつですけど、
2プラトンだって、2プラトン、
ね、そのサバ寿司が美味しいですよと、あれが要はラーメンの濃いのがあってサバでさっぱりっていうのがよくっていうのをお話をしたんですけど、今回はですねこの前まあ実家に帰った時に思ったのは、まあマグロをよく食べるんです和歌山、マグロ取れるんで刺身もすごく新鮮でいろんな種類の刺身食べるんですけど、刺身の醤油、これは湯浅醤油といって和歌山ブランドがあるんですけど、もうどこ その刺身を食べに行ってもお醤油の味がやっぱりね、もう小さい頃から食べた湯浅醤油じゃないと満足できないとこがあって、刺身のネタはすごく美味しいのに醤油が残念だなって思うとか結構あったりするんですね。だからもう本当は持ち歩きたい和歌山のその濃い口醤油って言うんですけど、濃いやつを、これが僕今思ったら、まあ、小さい頃から食べてたものなんで、醤油は一つありだなと思いまして。
魚醤ですかね、魚醤になるんですかね、
魚醤っていうのは
魚からまあ発酵させたお醤油、
大豆、
大豆ですか、うん、じゃあ魚のエキスが入ってるわけではない、
魚は入ってないと思いますね、完全に多分大豆で、あの、はい、
地元のお醤油、
ね、うん、湯浅という土地に車で行くと、はい、もうすぐ醤油の匂いが街中するぐらいすごく匂う、あの醤油のいい匂いですね、はい、あれが必要かなと思っております。まあそれを食べて育ってますね、栄養も多分すごくあっていいと思いますし、
うん、なるほどね、はい、
はい、そして、もう一方、スジンさんですけれども、はい、ソウルフードいかがでしょうか。
はい、私はやっぱり羊ですね、
はい、
あの塩ゆでです、
はい、
もう単純に朝から3食食べても大丈夫ですね。もう私も今も主人に言われますけど、あんたいつまで肉食べてますの大丈夫ですよって、だって私こんな健康だもんっていつも言ってますよ。で主人もモンゴル人なのにそこまで肉好きじゃないんですよ、はい、あまり食べないんですよ。でもあんな大柄してますよね。いやもう私が食べるとあの人びっくりするんですよ。ボールごと持って行ってね、いつまで食べてるのって、いや気が済むまで食べないと、
ね、お肌も
私化粧しないんですよね、化粧しないんですよ、化粧品使ってない。でもなんでって言われるんですけど、多分羊じゃないかなって、
ね、
はい、いつも言ってます。
羊
ですね。
やっぱ羊食べないか。
しかもちょっと油が好きで。
別の問題があるんだって。
ちょっと油が好きで食べるんですよね。はい、
はい、
はい、はい。
ありがとうございます。
はい、ですね、番組宛てにですねメッセージ来ております。ちょっと読み上げてもらっていいですか。
あ、はい。メッセージいただいております、初めて放送を聞かせていただいております、うん、映像も拝見しております。新郎さん楽しそうな番組ですね。ギタリストの方の演奏も楽しみにしております。東京の地よりすんみ、
はい、あの僕のですね東京 の番組時代の、まあアシスタントがいたんですけども、まあ、その子からですね、今日見てみますということでメッセージもらいました、ギターも届きましたね。東京まで行ってますので、ね、
ありがとうございます。
よかったですね。次回はじゃあ
ぜひまた東京でねライブする時がありますので、
はい
はい、興味がありましたら遊びに来ていただければと思います、はい、
ということで、あのすんみありがとう。
ありがとうございます。
こっちも、
はい、はい、変な顔できないですね。
大丈夫で変な顔。いや俺ほどじゃねえな。はい、ということで イベントのお知らせ。
イベント、うん、そうですね、
今夜小倉だよね。
そうですね、小倉の、駅前にワインルームさんっていうお店、うん、最近できたそうなんですけども、そちらで夜の8時半から、演奏させていただきます。まあ、ワインのお店なのでワインがすごく美味しいと思いますけれども、まあ、小さいお店なんでもしかしたら入れるかどうかはちょっとお店に聞いてもらわないとわからないんですが、ワインルームそのままですね、検索していただければ出ると思いますし、西山孝之のホームページにもあのスケジュールを載せてますので、そちらからアクセスしていただいてもいいかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
は
い、
でスチンさんのホルドサイリーのお店はどうやったらわかりますか？ホームページありますか？
あ、ホームページありますね。はい、あとはもう店の電話番号で、はい、はい、
カタカナでオルドス家とか言えばですね、
オルドス、そうですね、うん、家で
検索すれば出てきます。
はいはい、出てきます。
はい、で大体日曜日休みなんですね。
今日曜日が休みになっております。はい、他の日は大体空いてます。はい、はい、6時からですね。はい、また6時から。はい、
これから年末に向けてぜひですね、ただ食事するだけじゃないんでね、
はい、
歌って踊って、大騒ぎして、
はい、
でご主人も大暴れして、
はい、
で娘ちゃんも絡んでっていうめちゃめちゃ楽しい時間が味わえますんで、ぜひ、
はいはい、モンゴルの衣装もですね、
はい、
着ることができますので。
はい、はいはい、電話番号じゃあちょっと伝えておきましょうか。はい、
0924831403で連絡いただければ。
はい、
0924821403、はい、オルドス、おカタカナでオルドス、家は漢字の家で、はい、オルドスケットして検索していただければ出てきますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
それでは最後にお聞きします。日本に来てね、ここまでこだわってお仕事されていますけども、はい、スチンさん、なんでそこまでこだわってるんでしょうかと。
そうですね、なんでそこまで断ってるのか、最近は自分でもちょっと考えてるんですけど、やっぱり美味しいものを、モンゴルのそのいいものをちょっと日本人にちょっと食べてほしいなと思ってるからかな。よく2人でも、主人と2人でもね、作るのが主人なので、いつもここまで断る必要はあるのって、でお客さんにも言われたりするんですよね。利益がないならもうそこまで断る必要あるのって、冷凍食品あるじゃないですかって、うん、安くて提供すればって、いやいやいやって言いながら、でも最近ちょっと疲れてて、私もね今出産した後なんで手伝いができないから、主人もどうしますって、いややっぱりねうちはうちとしてそのまま続けないとダメでしょって、うん、お客さんそれでついてきてるし応援してくださってるでしょっていう話をしながら、やっぱり美味しいものを、手作りのものを、はい、より本場のものを、はい、日本人の方たちにちょっと提供していきたいなと思っておりますね。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでですね、お聞きしてまいりました。いやー、日本の飲食業の皆さん、ぜひですね、このメッセージを自分の中で受け止めてもらって、皆さんのそれぞれのビジネス、ぜひですね、もう一回見直してもらうと、ちょっとですね、景気の悪い日本ですけども、あやかれるのかなという気がします。やっぱりこう本物を目指すって大事ですね。はい、ということで、しんさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
世界的にもますます活躍しながら、お姉ちゃんとも頑張ってもらいたい。
なんか変なこと言われてました。
ということで、西山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。 詳しくはビジネスの軍師で検索。